僕のいた時間、次は右手か足かそれか言葉かどこに来るか分かんないんですよね。 ALS の症状について主治医に聞く三浦春馬演じる沢田拓と、すると吹越充扮する谷本医師は、そういうことは誰にも分かんないから考えないのが一番いいんだけどな、 ALS と共にうまく生きていくコツみたいなもんです。その返答に対してタクトはどういう意味か、まあ後々問い返すんだけど、谷本医師は教えない、教えなくてもきっとわかるから。
まあね、どんな医者なんですかね。まあちょっと風邪やとかで言ってるぐらいならそんなんでいいかもわからないですけど、本人はもう死も意識してるわけじゃないですか。その中でね、そういうこと言われてどう受け止めるかとかっていうのもあると思うんで、
ただ実際ね、こんな役どころにしてるっていうところは、それこそ医療監修も受けてるわけだから、はい、意外と現実に即している一面もあるんじゃないか、というのも、やっぱりね、治療法がない、症状の進み具合も人によって違うし、そのあたりもきっちり予測できるわけではないとなると、やっぱり不安ばっかりが先に来てしまう、で一番ダメなのはそれが心の病になってしまうっていうことかもしれないわけだから、あの谷本医師のようにね、旗から見たらちょっとええ加減っていう風な感じなんだけど、結局患者本人が自分の体に起きていることをしっかりと受け止めて、そしてどう生きていくっていうことを、これまた自分でしっかりと考えていかなければいけない。そのためには人から教えられたりとか、まあその教えられたことが実際には違っていたりなんかして余計に不安になるとか、そういうことを全て取り除くためにも、ああいう対処の仕方というか、ちょっと無責任な方がいいのかもしれない。結局タクトの方もきっと自分で分かっていって、そして自分の生き方っていうのをしっかりと見つけ出していくと。でそんな中でタクトは ALS であることを、まず親友の風間俊介演じる水島守に告白。それこそまだ親にも言っていないのに、
まあその親友っていうのが一番言いやすい存在なんでしょうね。
ちなみに水島守を演じる風間俊介自身は、公式サイトのインタビューで今回の役どころに関して、主人公のタクトとはお互いに心を許せる友人関係で、だからこそ近親者が病気になったり、自分が病気になったことがない人たちからすればちょっと不謹慎だと取られるような感じもあると思うんですけど、でも本当の優しさを持っているキャラクターだと思うんです。病気の人に対しては、大丈夫、早く元気になってねというのが耳障りのいい言葉ですけど、僕の周りでも大病した人がいて、その時にそういう耳障りのいい言葉って違うんじゃないかなと疑問に思ったんです。タクトと守の関係で言えば、お互いを敬いながら関係性も変わらずにワイワイやれたら、それは本当の安さなんじゃないかなって思うんです。いたわりの言葉ももちろん大事なんですけど、病気をしたことがない人からすれば、もっとわかりやすく優しくしろという声が上がるようなキャラクターになっていったらいいなと。こういう病気にかかったらまだできることがあるのに、いいよいいよ座っててって周りがやろうとすることってあると思うんです。でも守というキャラクターは、タクトが何かをやろうとしたら手伝おうかとは聞くけど、大丈夫って言うなら本人に任せるようなキャラクターで常にいられたらいいなと思います。それにとにかくどんな作品に対してもそうなんですけど、作品に出てくるキャラクターたちと同じような思いをしている人がいるわけですから、その人たちの目に触れる覚悟みたいなことは考えます。なので今回で言えば、ALS という病気と戦っている方、そしてその家族や仲間たち、そうじゃなかったとしても周りに病気と戦っている方がいる人たち、このドラマだって病院のテレビにも映るわけですから、そういう覚悟はあります。それと同時に、そういう状況ではない人たちが見ても素晴らしい作品だと思ってもらえるような作品になればいいなと。本当に難しいことですし、矛盾している部分もあると思うんですけど、時にはフィクションという世界の中のフィクションを作らなければいけなくなる場合だってあると思うんです。リアルが全て正しいかと言ったら、それは違うと思うんです。作品を作るというのは、そういったこと全てを含めて責任だと思います。
まあいろいろしっかり考えてね、演じてはりますよね。
まあね、一方同じ時間にやってるね、明日ママがいないの方ではね、そのあたり特に制作スタッフが配慮にかけたというかね、児童養護施設の子供たちもやっぱりリアルタイムでドラマを見ているっていうことをちょっと忘れてしまって、だから覚悟の方もどっちかというと足りなくて、批判という集中砲火を浴びてしまった。結局は日テレサイドが謝罪をして、中身に関しての変更まで約束したと。まああっちの方のね、行く末っていうのも気になるんだけど、この僕のいた時間の方では、やっぱり注目すべきは、 ALS を発症したタクトなんだけど、笑顔のシーンっていうのがかなり多くて、前向きなところをそれこそ前面に押し出している。
まあその辺がね、見てて暗いシーンばっかりじゃないんで、いいところやと思うんですけれどもね。
ただだからこそこう涙を誘われるっていうところもあるし、
はい、
気になる視聴率はその前の 8.5 からアップして 10.4、
はい、
裏番組の明日ママがいないの方が 13.1 と番組最低を記録してしまったのとは対照的。
まあ僕のいた時間の方がね、気になる部分もいっぱい出てきてますのでね。
だからこそリアルタイムで見たいと、
うん、
ということで、とにもかくにも僕のいた時間、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。